わちゃジャポン。
妄想鬼滅の刃。時は大正時代、東北地方に伝わる物語である。主人公の炭治郎は16歳、妹の笛子と二人暮らしだ。妹の笛子のため一生懸命に働いて生計を立てている。いつものように仕事を終え帰宅すると笛子がいない。炭治郎は村中を探し回った。笛子、笛子。炭治郎の必死な声色に村人が驚き、一緒に探してくれた。笛子がいたぞ。みんなで向かった。背を向けていた笛子が振り向くと、口に竹筒のようなものをくわえている。炭治郎が、笛子、何してたんだ？何をくわえているんだ？すると長老が炭治郎を止めた。鬼にやられた。近づくな。鬼？長老が語った。わしが子供の頃聞いたことがある。鬼の姿を見てしまった者は口封じのために竹筒を加えられてしまうのだ。炭治郎は、え？手を使えば誰が鬼か描けるのでは？長老は言った。お前は鬼の怖さを知らない。もう笛子は竹筒を取るまで今までの笛子ではないんだ。どうすれば笛子に戻るんだ。長老、教えてくれよ。鬼を刀で切るしかない。その鬼はどこにいるんだ？それはわからない。ただ笛子はご飯も食べられないし、水も飲めない。早く退治しないと。そうだ、私の祖父から預かっていた書物がある。それを見に行こう。よし、みんなで行こう。村人全員で向かった。書物を広げると、一言、殴り書きのように鬼の正体が書いてあった。鬼は村人だ。化けているから気づかない。鬼は村人。炭治郎、この刀を使うといい。これは祖父から受け継いだものだ。鬼が出たらこれで切るように言われてきた。そう、私の祖父は昔鬼を退治したのだ。私の母が笛子のようになってしまったのだ。あの時退治したはずなのに、どうしてだ。炭治郎は刀を受け取った。誰が鬼なんだ。長老、炭治郎、大変だ。他にも笛子のように滝を加えている村人がいるぞ。何？村人全員で集まっていたと思ったが、何人かいなかった。皆で探していると、どんどんどんどん竹筒を加えている村人が増えていった。そして、ついに残ったのは炭治郎と長老のみ。長老、疑いたくはないが、鬼はあなたか？違う。信じてくれ。だがこの村で竹筒を加えていないのは、もう僕と長老だけだ。炭治郎、村長だ。村長を見たか？村長、確かにこんな大変な時に姿を見かけていない。村長が鬼だったんだ。村長を探せ。なんやかんやあって、その後村長を見つけ、刀でぶった切り、鬼を滅亡させました。めでたしめでたし。本日の配信は、オートミールには本出しがとても合います。ぜひお試しください。しょうちゃん様の提供でお送りします。いかがお過ごしでしょうか？ この妄想鬼滅の刃ですが、なんとリクエストが来たんですね。 DM でバジャーさんは絶対に鬼滅の刃を見てないと思うのですが、私も鬼滅の刃は見ていません。妄想ジブリ、妄想朝ドラのファンです。ぜひ鬼滅の刃も妄想してくださいということでね、見てないのに妄想ということで、妄想で済まそうとしてるんですね。きっとね、鬼滅の刃に追いつこうと思うと大変な時間がかかると思うので、バジャさんの妄想ってなんとなくいつもちょっと当たってんだよなってことでね、きっと鬼滅の刃も、もう1分かな、2分かな、3分くらいでしたかね、バジャさんの妄想で一部補おうとされてるのではないでしょうか。親戚のお子さんとかからお盆休みとかね、夏休みに鬼滅の刃の話をされたら、あ、そうそう、私も最初から村長が怪しいと思ってたんだよねっていう風に言えば、もう話は通じると思います。で、最後ね、なんやかんやって言っちゃいましたけれども、やっぱり鬼滅の刃って多分もう何年もね、やってるんじゃないでしょうか。映画化されたりとかね、この話の長さだけだとそんな何年も続けられないと思うので、このなんやかんやでね、何年も何年もきっとお話が繰り広げていったのではと妄想してみました。まあ最後はめでたしめでたしです。で、私はね、鬼滅の刃は本当に見たことはないんですけど、ある程度ね、その絵は見たことあったり、あの男の子が炭治郎っていう、炭治郎っていう名前だけはね、なんとなく聞いたことがありました。そして歌が流行ったというね、その情報だけで今回妄想してみました。で、今週末、明日?明後日とかから、ジブリのね、最新話、君たちはどう生きるかが公開されるんですけれども、ぜひ見た方はどこが当たってたか、どこが違ってたかを教えてください。まあ、概ね当たってるんじゃないかなと思っております。で、今、推しの子っていうのが流行ってんでしょ?でね、推しの子はね、私、鬼滅の刃より情報がないんですよ。推しの子っていう字は見たことあって、で、推しの子というものが何やら流行ってるらしいということしかわからなくて、それがアニメなのか、ドラマなのか、映画なのか、ネットフリなのか、そうではなく、ただの現象なのかとかね、もう何にもわかんないので、ちょっとタイトルで推しの子について語ってそうっていうことで、釣ってみました。実際何も知りません。推しの子なんですけども、推しなんですけど、私推しいないんですよね。幼稚園時代からね、ジャニオタをずっと続けてきたんですけれども、まあ中学生くらいでジャニオタが落ち着きまして、そっからね、しばらく全然推しがないんですよ。で、ちょいちょい K-POP とか、韓流の俳優さんとかがいいなって素敵だなと思う方はいるんですけど、こう推しというところまではいけてないんですよね。もうその情熱が持てないようになってしまってるんですよね。ただね、最近ね、私月2回鍼灸院に通っていて針を打ってもらってるんですけど、もうそこのね、私を担当してくださってる方が本当に上手なの。針も上手なんだけど、その針の前後にちょっともうあまりにも硬いところにさ、指圧をしてくれるんだけど、もうそれが的確すぎて、もうね、指圧をされながらね、あ、この人がいなくなったら私困るってすごく思ったんですね。で、私この方がもしね、経営があんまりうまくいかなくなっちゃったりとか、人気がなくなっちゃったりとかしたら辞めなきゃいけなくなるから、これは私推さなくてはと思いました。で、私いつも平日の昼間とかすっごい空いてる時に行くので、全然周りにお客さんいないんですよ。でもね、逆にね、やっぱり平日の夜とか土日だと、もうお客さんいると思うので、患者さんいると思うので、暇な時間を私は埋めようと思って、で、昨日も行ってきたんですけど、やっぱね、いいなと思って、もう来週も行こうかなってことでね、こう、鍼灸に通うことで、私も気持ちいいし、私の体も楽になるし、推しも潤うし、いいんじゃないかなと思ったんですよね。一人ね、リスナーさんにご紹介したんですよ。ちょっとね、体が辛そうだったので、私が行ったって言わないでくださいねって言って、ここは私行ってるんですけど、すごく腕がいいのでおすすめですよって言ってね、その方も行って感想もくださったんですけど、よかったですっていうことでね、また通いますっておっしゃってたのよかったなと思ったんですけど、私がそこで鍼灸院の名前とか言っちゃうと予約が取れなくなっちゃったりねするかもしれないので、言うことはできないんですけど、でも、まあ、数に行くと、もうちょっと潤うんじゃないかな、鍼灸院って思って。なのでね、もし知りたいなっていう方は、私と直接会った時に聞いてください。そしたら教えます。なので、ポップアップとか、イベントとかね、ぜひ来ていただければと思います。普段ね、私、ゴロゴロして過ごしてるんですけど、ここ数日本当に忙しかったの、急にね。まず日曜日に、 ドクアメさんのイベントに行かさせていただきまして、そこでね、初めて道端さんにもお会いしたんですよ。イベントの前に3人で会おうと、翔ちゃんと私とね、道端さんと3人でまず会って、イベントの打ち合わせとかしてから一緒に行きましょうっていう話になってて、会場が清澄白河の近くだったので、清澄白河ら辺で素敵なカフェとか、ブルーボトルコーヒーの1号店とかもあったりするので、いろいろ調べて、何個かね、こことかここどうかなって送って、OK って言って、じゃあそこで会おうって言って待ち合わせしようとしてたんですけど、もうどこもめちゃくちゃ混んでて、なんとね、デニーズが道端どこかさんとの初対面、初対面の場所になりました。でも不思議でしたね。もう道端さんとは毎日のように連絡を取っていて、ズームとかインスタのビデオ通話とかでいつもやり取りしてたんですけど、やっぱなんていうの、3D っていうの立体というか、本物が来た時にね、まあなんか違うってことはないんだけど、すごい感動しました。やっぱりね、リアルで会うって違うね、いいねと思いましたね。まあアメリカに住んでらっしゃるのでね、なかなか会えないんですけど、すごく嬉しかったです。でも日曜日それでね、ドカメさんの行ったんですよ。めちゃくちゃ楽しかったです。しかももう楽しいだけじゃなくて、私たち1週間後自分たちもイベントがあるから、翔ちゃんにこそこそ、ね、これさ、私たちもやった方がよくない、これ私たちもやらないみたいな感じで、どんどんね、パクらせていただいて、ドカメさんのお二人にもね、お伝えしました。私たちもやろうと思いますっていうことでね、お伝えしたんですけど、終わってからスタッフの方がね、すごい気が利くのね。みんなスタッフの方もなんかすごいいい方ばっかりで、多分ね、スタッフというか、おそらくリスナーさんの代表みたいな方たちがやってらっしゃったみたいなんですけど、もうね、すごいね、私たちなんかにすごい気を使ってくれて、すごいVIP対応みたいなのしてくれて、なるべく皆さんに見られないようにってことでね、もう終演間際に声かけてもらって、楽屋ご案内しますって言って楽屋行って、でも二人とね、なるみさんとは以前に一回お会いしたことありますけど、しのぶさんと初めてお会いできて、私しのぶさんとなるみさんの YouTube もずっと見てたので、お子様だったりエリカさんのね彼氏さんも見たりとか、でもすごい感激で、もいつも見てますみたいな感じで、とても幸せでした。ありがとうございました。で日曜日終わりまして、でね、その日ね、まあ、初めて道端さんと会ったっていうのもあるんだけど、私、道端さんと一緒に行きたいバーがあったんですよ。で、翔ちゃんはもう疲れてたし、次の日も朝から仕事だから、じゃあ翔ちゃんは帰ってねって言って、二人で、その後バーに行ってね、素敵なバーで飲んだんですけど、まあ、結構夜遅くまで飲んで帰りました。で、月曜日、10日ですね、月曜日は、ゆるがくとカフェさんでイベントがあったので、道端さんとお昼頃待ち合わせして、遊んでから行こうってことでね、銀座の三越前で待ち合わせをして、で、一緒に買い物をしたり、お寿司食べたりとかね、ご飯食べたりとかして、向かいました。もうね、買い物めちゃくちゃ楽しかったの。もう道端さんと多分センスとか好みとかがすごい合うから、道端さんは最初靴買ってたんだけど、私はそこで靴は買わなくって、で、その後ご飯食べに行ったでしょ？で、その後、私が好きなジュエリーのお店があるんですよ。で、そんな全然高くないんだけど、素敵なね、ジュエリーショップなので、そこに連れて行ったら道端さんも気に入ってくださって、でもいっぱいね、試着したりね、いろいろ見て、私これね、しますって言ったのがね、私が持ってるやつの色違いというか、私がゴールドで、道端さんがプラチナだったんですね。あ、一緒じゃないですかって言って。私はまた違うもののセールになってたやつ買ったんだけど、やっぱ指輪いいね。キラキラしてていいねって言いながら、その後ベルトが欲しいって道端さんがおっしゃってて、私もベルト欲しかったの。全然自分の中で思ってたブランドじゃなかったんだけど、あ、インスタの方でね、久しぶりに開封のギアってあそこのねブランドのやつなんですけど、あそこのブランド行ってで見た瞬間、まあ、私が欲しい感じのじゃないなって思ったんだけど、道端さんがつけてたりとか、リバーシブルになるとか、なんかいろいろ見てたら、いや、私も欲しいってなって、で、道端さんとまた色違い。私が黒で、道端さんがベージュ。またね、色違いで購入しました。で、その後、下着も買いに行ったんだ。下着は次の日だったかな。で、下着は今度は道端さんから教えてもらって、ここの下着めちゃくちゃ楽なんです。私いっぱい買ってきたんですって言ってたので、私も着てみたいって言ってきたら本当に楽だったので、それ買ったりとかして、で、ゆるがくとカフェさんに行きました。でね、素晴らしい面白いイベントで、もう本当ね、 本当は7時半から9時半までだったんだけど、話が盛り上がりすぎちゃって、もう堀本さんが10時までやるかって言って、で急遽ね、イベントが10時まで延長っていう、いいですね、なんかもう自分たちのお店だからね、そういうことができるからいいですよね。で10時までやって、ね、本当充実だったんですよ。もう本当になんか自分がやったイベントが成功するのも嬉しいけど、プロデュースさせてもらってる道端さんのイベントが成功するのもまた嬉しくて、またコラボもうまくいって、もう本当嬉しいなと思ったんですけど、本当に道端さんも疲れちゃって、30分くらいね、控室でもうぐったりしちゃって、立ち上がれないって感じだったのね。で、その日は、私もちょっともう疲れちゃって、もうめちゃくちゃ暑かったのもあったから、もう体力的に限界で、ちょっとね、ご飯行きたいけど、もうちょっともう疲れすぎて無理です。今日は帰りましょうって言って、ご飯も食べて帰ったんですよ。で、それ月曜日だったでしょ？で、火曜日、朝から日本放送で収録でした。16日と23日に橋本直と鈴木まみこのクロスポットに出演させてもらうんですけれども、あ、これね、これね、これね、御殿ラジオの方で本当は言わなきゃいけないんだけど、御殿ラジオって毎週月曜日だからちょっと事後報告になっちゃうんですけど、あの日本放送で打ち合わせをねしてる時にね気づいたの。あの16日に日本放送で出ます、みんなどうにかしてラジオ聞いてねみたいなことを言っちゃったんですけど、なんとね16日はポッドキャストのみで、そして次の週の23日がポッドキャストでもやるけどラジオでも放送するよってことだったので、16日はねラジオの放送ないんですよ。日本放送の方にも16と23に放送って言っちゃいましたって言ったら、まあポッドキャストではやりますからありでしょうっていうふうにねおっしゃっていただきました。なのでごめんなさいね、あの16日はねないんです。でもね、すごい楽しかったの。そんな何にも用意してないというか、まあ軽くアンケートをいただいて、台本も事前にいただいてたんだけど、結構なんやかんやみたいな感じで、私のさっきの妄想みたいな感じで、なんやかんやでみたいな感じだったから、そんなにだったのね。でも、ここね、これね、これね、これね、これね、あのね、ぜひ言っときたい。御殿フレンズ、ポンズの方かもしれない。リツイートしてくれたやつまで、ちゃんとね、スタッフさんが見てたのね。で、それがちゃんと台本に載ってたの。なんとかさんのツイートでこういうことがありましたが、これについてお話ししてくださいみたいなのがあったの。でそれがね、話せなかったの。なんでかっていうと、私もすごいさ、楽しかったのね。あ、でも憧れの日本放送さんだとか、橋本さんだ、鈴木さんだ、みたいな、なんかもう本当に楽しいってなっちゃって、本当はもやもやした話を2週連続でするはずだったのに、1週目、そのもやもやした話、タイトルに行く前に終わっちゃったのね。だから、もやもやがいっぱい来てたし、メールもいっぱい来てたし、ツイートとかでも来てたのに、それを全然紹介できなかったの。まあ、とにかく一週目楽しんじゃったっていう。なので16日はその楽しんじゃったっていう模様が多分配信されると思います。で、その次の週が、あ、ちゃんともやもやもやんなきゃねってことでね。でもね、2週目もちょっと楽しんじゃってね、ちょっともやもや時間が少なくなってしまいました。本当にごめんなさい。でも、多分これ放送に載ってない時だったと思うんだけど、橋本さんと鈴木さんとね、あとスタッフの方がね、みんなからのメールのモヤモヤが面白すぎて、すごい盛り上がっちゃったと。スタッフさんと橋本さん、鈴木さんの間でね。でもこれでもうご飯何杯でも食べられるね、みたいな感じで、もう本当ね、皆さんのおかげだったんです。ありがとうございます。こんな感じでめちゃくちゃ楽しんじゃって。で、昼に終わったんですよ。で、昼に終わって、道端さんもね、近くに滞在されてたので、道端さん呼んで、ちょっとこれから日比谷でランチしませんかみたいな感じで、ね、イタリアン食べに行って、で、その後、翔ちゃんは仕事しなきゃいけなかったのね。うん、私、午前しか休んでないから、2時から仕事なのって言って、仕事に向かって、私と道端さんは暇だったから、あ、じゃあ、ちょっと下着見に行きましょうって言って、あの、週末のバチャジャポンと道端どこかの迷い道のポップアップとかね、トークショーの時に下着の話したいねってなって、下着見に行きましょうって言ってね、下着見に行ったんですよ。銀座シックス行って、その後松屋銀座行ったんですけど、で、まあその後の話は、下着の話はね、また後日ゆっくりとポップアップだったりで話そうと思います。で、その後、まだ続くのね。これ何曜日の話だ？これが火曜日の話だよね。で、火曜日、6時半から、ゆるがくとカフェさんで、3人で収録させてもらいました。なので、18時半、6時半に池袋にまた行って、そっから1時間半くらい3人で収録して、それがおそらく来週か再来週かとかに配信されると思います。次の日水曜日。もうね、ぐったりでした。もう本当に疲れちゃって。 で、しかも結構夜遅い日が続いたりしてたから、もう睡眠時間もね、3時間くらいだったから、もう本当に限界と思って。で、たまたまその水曜日の昼くらいに私、針の予約をしてたので、あ、そのまま針行けると思って、ここでちょっとリセットされるかなと思ってね、針行ったんですよ。で、その後、私仕事もあったんだけど、ちょっとの時間にね、展示会にお誘いいただいてたので、もうこれ言いたかったんですけども、ずっと憧れてたので行ったんですよ。本当に暑かったの。もう昨日なんだけど、今、いつなのか。今喋ってるのは木曜日なのね。なので、この配信をされる日なの。このバジャジャポーの配信で木曜日なんだけど、今日なのね。今日の今12時44分なんです。もうあとね、5時間半後にはもう配信しなきゃいけないんだけど、間に合うのかなっていうところなんですけど。で、その水曜日ね。水曜日、針行って、針は某所なんですけれども、某山手線所なんですけど、そっからまた地下鉄乗って、その展示会の会場まで行こうとしたんだけど、地下鉄降りた瞬間にさ、もう38度なのよ、外。午後ね、1時くらい、1時か、1時半か2時くらいだったかな。でも無理と思って。で、本当だったら、ま、10分くらい歩くんだけど、炎天下の中じゃなかったら歩いたんだけど、で、日陰もなかったのね。で、これは無理と思って、もうやっぱり週末ね、イベントもあるし、ここで、しかも私疲れてると。結構水曜日の段階でもう限界だったのね。睡眠不足でもあるし、体力不足でもあるんだけど、もう本当に疲れが溜まりまくってて、私、ブラックピンクの一員だって思ったんです。ブラックピンクが全国ツアー、ワールドツアーしてる時の疲労感を今私は感じてると思って、私もブラックピンクの一員なんだ。この疲れはワールドツアーだから仕方ないんだ。世界中でファンが待ってくれてるんだみたいなね、ことを考えたら、疲れは取れないんだけど、疲れの質がね、疲れの質が変わったの。で、これびっくりしてさ、これみんなに伝えなきゃと思って、またインスタのストーリーでね、載せたんですよ。そしたら、僕もね、今、夜勤明けですごく疲れてるんですけど、ブラックピンクの一員だと思ったら、本当に疲れの質が変わりましたとかね、みんなね、やっぱ、暑いから疲れるじゃん。もう普通にさ、暮らしてても普通に生きててもただ疲れるじゃん。なんか仕事が特別忙しいとかさ、イベントが続いてたとかじゃなくって、普通にさ、もう暑くて疲れるじゃん。だけど、これがブラックピンクで私は今、ツアー中なんだ。いいですよ、トゥワイスでもいいですよ、全米ツアー中なんだって思うとね、なんかね、違ったんですよ。まあその自意識でね。ああ私はブラックピンク、私はブラックピンクと思いながら、ブラックピンク聞きながら、サムゲタン食べながらね、行ったんですよ。まあタクシーで行こうと。もうここは無理するな、バジャさんと思って。500円くらい払える、私今なら払えると思ってね。まあ1メーターくらいで行けそうだったから、まあ5、600円かなっていうことでタクシー拾いまして。で、タクシー乗ったらね、おじいさんだったんですね。タクシーの運転手さんが。ああ、優しそうなおじいさんだな、よかったな。この暑い中助かるなと思って。乗りまして。住所をお伝えしてね、なんとかっていうビルなんですけど、そこまでお願いします。近いんですけど、みたいなことを言ったら、急にね、バックでバーって、私タクシーに乗って急にバックで進むって初めてで、大丈夫って思ったんだけど、ちゃんと泊まれる場所に泊まって、ゆっくりね、慎重に住所をナビにね、入れて、で、向かってくださったんですよ。で、多分だけど、3分くらいしか乗らないだろうなって思ったのね。その3分を、私結構タクシーの運転手さんと話すのが好きだから話そうと思って。で、またさ、なんかネタになるかなとも思ったんですよ。何にも話さなかったら何のネタにもならないけど、なんか話したらネタになる可能性あるなと思ったから、ちょっとタクシーの運転手さんと話そうと思って。今日本当に暑いですねって言ったの。もう本当このテンションね。今日本当に暑いですねって言ったら、無言で車内のクーラーを強にされたのね。いきなり無言でボンって押されてさ、ボーって冷房が来て、私そんなつもりで行ったんじゃないんだけどと思って、でもしかしたら暑いですねしか聞こえなかったのかもしれないんだけど、それだとしてもさ、あ、じゃあクーラー強めますねとかさ、なんかあるじゃん。なのに無言でボーって冷房がガーって来て、ちょっと寒いんだけどと思ったけど、まああと3分だしまあいいやと思って、あ、ごめんなさいと思ったらもう話しかけませんと思ってね、3分黙ってたのね。ね、3分後着いて、あ、ここら辺でいいです、ありがとうございますって下ろしてもらって、そしたら、そのおじいさんがね、その運転手さんがね、おはようございますって、ほんとこんな感じで、おはようございますって言われて、えって、なんてみたいな感じで聞いたら、多分、 ゆっくり言ってもらったら、お忘れ物ないようにお気をつけくださいねって言ってたんだけど、おそーって言っても何言ってるか全然わかんなかったのね。ネタになったって思いました。タクシー運転手さんありがとうございました。暑い中運んでくださいまして。でね、買い物楽しみました。この前ね、夏服も連れてってもらったんですけど、夏服はね、ちょっと私がね、ひよって、服買ってもあれかな、あんまりお金使ってもあれかなと思ったんだけど、今めっちゃ着てるし、こういう機会にいっぱい買わなきゃと思ってね、これからわかんないですけど、冬にね、またね、人前に、皆さんの前に出る可能性があるかもしれないじゃないですか。わかんないですけど、そうなった時に衣装にも困りたくないし、素敵なバジャでいたいしと思ってね、ぐわーっとね、もう気になったもの全部つけてきて購入しました。冬頃ね、いっぱい届くと思います。そんなこんなで今でございます。で、昨日もね、その後仕事したんですよ。ちゃんと仕事夜して、もう限界と思いながら、でも無印行って、無印でさ、ストッキング買おうと思ってストッキング買いに行ったんですけど、売り切れてたの。売れてるんですね。売り切れてて買えなくて、あ、もうストッキングないわと思いながら帰って、そっからね、昨日はね、すごい寝ました。で、今でございまして、今日木曜日でしょ。木曜の朝、私ね、ちゃんとね、ピラティスやってきました。ミスバジャユニバーシティのちゃんとレギンスでやってきました。このレギンス初めて履いたんですけど、まあ、試着ではね、履いたんですけど、初めて履いてピラティスやったんですけど、めちゃくちゃ触り心地も着心地もいいし、伸びるし、すっごい気に入ってます。どこかさんがね、ちゃんと素材とかまで考えてくれたので、本当ね、デザインも可愛いんですけど、素材もね、いいもので仕上がっておりますので、皆さん、16日のポップアップ、ぜひお待ちしております。で、今日何話そうとしたんだっけ？もうだいぶ時間経ってるので、もう話さなくてもいいんじゃないかなっていう尺にはなったんですけど、なんか話そうと思ってたけど、ただ近況話して終わっちゃいましたね。まあこんな回もあっていいですかね。妄想もやりましたしね。まあとにかくね、疲れた。疲れたけど、ブラックピンクもさ、疲れたけどさ、心地よい疲れだと思うんですよ。ブラックピンクさんもね、やっぱり踊って歌って何時間もね、やったら疲れますよね。移動もありますし、時差もありますし、そんな感じの疲れなんですよね。だから充実した疲れ、楽しいことをやっての疲れなので、本当にブラックピンクと同じような疲労感でございます。皆さんもね、暑いと思うんですけど、ぜひ私はブラックピンクとか、私はトゥワイスと思いながら、水分を取りながらね、なんとかこの暑い夏を乗り切りましょうね。そんなわけで、今日のバジャジャポンは当日の昼に撮ったなんかよくわからない回になってしまいましたが、またお便りなども募集しておりますので、お悩みとかあったらどしどしお送りください。そして妄想も、謎にね、妄想人気なので妄想これしてくださいとかあったら教えてください。そして鬼滅の刃、本当はこんな物語ですよって教えてくださってもいいんですけど、なんかもう教えてもらっても私ね、あんまり関係ないので、ここが当たってましたっていうことだけ教えてもらえたら嬉しいです。ちょっと私、その炭治郎のキャラが、ナルトと間違えてそんな感じがするんだよね。なんか炭治郎ってどんなんだったかなって頭の中でイメージするとね、あれ、これナルトじゃないかなみたいな、同じような感じなんですかね。はい、じゃあそろそろ終わろうと思います。本日のまたない先生の短歌です。私には世界を変える力がある。 IKEA の家具を組み立てられずとも。いかがでしたでしょうか。前回は歌詞をお話ししましたけれども、みんなね、聞いてくださったみたいで、そしてみんなね、食らったみたいですね。もうやめてってみんな言ってましたね。ジュジュさんだったり、平井堅さんバージョン聞いたりとかもね、してくださってありがとうございました。またこんな感じですごい歌詞とかも紹介していきたいと思います。バジャジャポンはインスタグラム、ツイッター、そしてスレッズってんでしたっけ、最近できたやつもやっております。ぜひハッシュタグバジャジャポン、ハッシュタグポンズでご感想などをお寄せください。そしてお便りフォームは概要欄にございます。今週末はイベントがいっぱいあります。まだ若干ですが席ありますので、前日でも当日でも販売していたらぜひお越しください。それではまた木曜日にお会いしましょう。またねー。バジャジャポン。